令和6年度予算の重点事業について、持続可能なまちづくり。柏製風、阿比留義明。QR コード。QR コードの次に各議員の写真が掲載されています。新年度の予算編成。問い。予算編成にあたりどのような点を考慮したのか。また重点的に取り組む事業は何か。答え。市民の命と暮らしを守り、本市が将来にわたり持続可能な町として成長し続けるためには、未来志向で施策を展開し、町としての魅力、新たな付加価値を創造していくことが重要であるとの認識から、子育て世代をはじめ、あらゆる世代から選ばれる町であり続けられるよう、本市の魅力や活力を向上させる施策を推進することが重要であり、1. 子供に優しい子育てしやすい町柏の実現。2. 誰もが生き生きと学べる環境の構築。3. 交流人口の拡大に向けた町の魅力向上。4. スタートアップ、創業支援による地域活力の向上。5. カーボンニュートラル。知ってプラスに向けた脱炭素地域づくり。知ってプラス、カーボンニュートラル。温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させることを意味し、二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量から植林森林管理などによる吸収量を差し引いて、合計を実質的にゼロにすることを意味する。知ってプラス終わり。6. 災害時に強く安心して暮らせる街づくり。7. 健康寿命の延伸に向けた予防健康づくり。8. 自治体 DX を加速させる体制づくり。以上8つの分野を重点に編成した。旧そごう柏店本館の土地取得と柏駅東口の再整備。問い。当該土地の売買に関する基本的な事項について合意したとのことだが、その経緯はどうであったか。答え。昭和48年の市街地再開発により建築。平成28年9月に閉店。7年余り利活用されていない中、令和3年11月に三井不動産株式会社が所有権を取得。令和4年3月本市から同社に対してその利活用の要望を行った。同社からは不動産事業として第三者に土地売却をする可能性が示されつつも、一方で、柏駅前周辺のさらなる発展に寄与したいという回答があった。駅前という立地から駅直結のタワーマンションへと土地利用が転換されてしまうことも想定された。そこで駅前の地権者や鉄道事業者などの関係者を集めた柏駅東口未来検討委員会を開催し、柏駅東口の未来のあり方や目指すべき目標について議論し、柏駅東口未来ビジョン、知ってプラスとして取りまとめ、その実現に向けた最初の取り組みとして、令和5年6月に市が土地取得に着手することを表明した。知ってプラス。柏駅東口未来ビジョン。柏市の玄関口として、多くの来街者で賑わう柏駅東口駅前のこれからの50年に向けた未来の姿と未来への取り組みを示したもの。知ってプラス終わり。その後、建物解体の役割分担、解体範囲や解体スケジュール、土地の引き渡し時期の調整などの交渉を 20回にわたり実施し、取得費は不動産鑑定評価をもとに86億円とすること。建物地上部は所有者が解体し、市は更地化後の土地を取得することとした。問い、同地を活用して柏駅東口駅前の再編をどのように考えているのか。答え、かねてより課題とされてきた交通広場の改善や、駅前に不足している人のための広場空間の確保など、当該地を起点として駅前公共空間の拡充を進める。市政施行70周年記念事業。問い、どのような事業を計画しているのか。答え、11月に記念式典を取り行うほか、市民が幅広く参加できるイベントを計画している。具体的な内容は調整中であるが、柏駅周辺や道の駅湘南、曙山農業公園といった拠点となる場所を会場とした参加型、体験型イベントの実施、市民文化会館を会場としたテレビ番組の公開収録などに向けて検討中である。国民健康保険料の改定。問い、6年度の値上げにあたり検討した内容、特に今後の国保財政の見通しや赤字補填縮小に向けた取り組みは何か。答え、本市では2年度の見直し以降、保険料率を据え置いてきた。このまま保険料を据え置いた場合について推計した結果、千葉県が示す標準保険料と本市の保険料との乖離を縮小すること。また、県内保険料水準のは、6年度は加入者1人当たり約3万2000円。12年度には、約6万3000円まで拡大し、この保険料の不足を一般財源から補填するために必要な額は、6年度から12年度までの7年間で約238億8000万円と推計される。そのため、千葉県における県内保険料水準統一の目標年次と見込まれる12年度までに、段階的に乖離を縮小すること、また県内保険料水準の統一の際、大きな保険料負担の増加がないよう、毎年または各年で保険料率を改定する方向で検討し、柏市国保運営協議会に諮問し、加入者1人当たり年額約8500円を目安とする改定を毎年実施すべきとの答申を得たことから、6年度の国保会計予算案は、加入者1人当たり平均で年額約8500円の保険料負担増を前提としている。公設市場の再整備。問い、今後の再整備計画についてはどうか。答え、柏市場はそのアクセスや立地環境の良さなどから市民への生鮮食料品の安定供給や雇用の面でも約800人の受け皿となるなど、市民生活に重要な役割を担っている。一方、開設から50年以上が経過し、施設や設備の老朽化が進み、再整備は喫緊の課題となっている。再整備に向けては、6年度、7年度の2カ年をかけて、基本計画の策定を進める予定であるが、卸売市場を取り巻く環境を踏まえ、ニーズの変化に対応した整備を検討する中では、将来に向けた目標取扱数量、必要となる機能や適正規模などのほか、市民に親しまれる市場を目指し、市民にも利用される施設環境の検討を進める。シルバーパス導入。問い、現在の検討状況、6年度事業として計画している取り組みは何か。答え、市では高齢者の外出支援などを目的に、 路線バスなどの公共交通を割引運賃で利用できるシルバーパス制度の導入に向けて、先進市の事例調査などを行いながら検討を進めてきた。民間路線バスへの導入については、運用やシステムを含めた制度設計、各バス事業者との調整に時間を要することから、まずは高齢者の利用が多く、運賃収受を現金もしくは紙の回数券で行っているワニバース、シテプラス、坂西南マスを湘南コースで、6年度からシルバーパス制度の実証実験を行う。シテプラス、ワニバース、柏コミュニティバスの愛称、柏駅から市役所本庁、ウェルネス柏の公共施設をつなぐ市役所ルートと、坂西南マスを湘南コースがある。知ってプラス終わり。対象者は市内在住の75歳以上で、運転免許のない人とし、通常200円の運賃を100円引きで利用できる制度とする。義務教育学校、知ってプラス、小中一貫校の方向性、知ってプラス、義務教育学校、小学校と中学校が目指す児童生徒像を共有し、9年間を通じた教育課程を編成して、系統的な教育を目指す教育、学校のこと。知ってプラス終わり。問い、今後、全市的な小中一貫校をどのように展開するのか。答え、今般本市初の義務教育学校を、柏中学校区において10年度開校を目標に設置すべく所要の準備を進めている。6年度以降はこれまで積み上げてきた成果を踏まえつつ、3つの中学校区にある8つの小中学校協力校として、小学校と中学校が相互につながりを意識した具体的な教育活動に取り組んでいく。またそれら協力校での実践と並行し、現在教育政策審議会において審議されている柏市未来につなぐ魅力ある学校づくり基本方針においても、小中一貫教育の全市的な展開の方向性について議論いただきたいと考えている。学校給食費の改定。問い、今回の改定によりどのような点が改善されるのか、また7年度以降の補助をどのように考えるのか。答え、近年の急激な食材料費の高騰により、学校給食の質をこれまで通り維持することが困難になったことから、給食費の改定を行うこととした。これにより、児童生徒にとって魅力ある給食を提供できる。6年度は値上げ分の補助を実施するが、7年度以降の継続は、今後の物価上昇の推移や国内の景気動向を考慮し、慎重に検討していく必要があると考えている。